안녕하세요先週末には仲間同士で明洞に行ってコプチャンジョングルを食べてきました。でも明洞は日本人観光客ばっかりで、まるで日本に帰ったような感じでしたよね。韓国語マガジンサランヒョハングマイ進行役の編集長こと武藤克清です。
안녕하세요先週末にはヨンさんに行って息子と一緒にカルビタンとユッケビビンパップを食べてきました。アシスタントのあゆみです。
はい、コプチャンジョングルっていうのを言ったんですけど、まあ日本で言うとホルモン鍋ですね。あゆみちゃんは何を食べたんですか？
私はカルビタンで、息子はユッケビビンパって言って、生のお肉、牛の肉が乗ってるビビンパを食べてきました。
それって結構大人の味ですね。
大人の味ですよね。
息子さん大人なんですか？
大人ですね。
はい、
小学生です。
小学生でね。はい、ということですか。あと、明洞に行ったんですけど、明洞も日本人ばっかりでね。っていうか、あゆみちゃんも一緒に行ったんですよね。
そうですね。
そうそう。それで、その、明洞に行って、ちょっと日本人のね、若い女性が多かったので、観察してみたんですけど。
観察したんですか？
うん。なんでね、日本人って区別できるのか、実際には日本人ですかとか聞いてるわけじゃないので、見てわかるってことなんですけど。
わかりますよね。
うん。まずね、まつげだね。つけまつげ。
うん。うん、あとこれ。ペタ。
ピンク色にね、して、可愛いですね、それね。
韓国人なかなかやんないですよね。
うん、やんないですよね。で、私がね、韓国に来た当時、それこそ18年前には、明らかに韓国人の女性の方がケバケバしてたんですよ。
うん。
で、日本は、その頃は、ナチュラルだったの。
うん。
うん。ね、化粧薄くして、その口紅とかも全然見えない、目立たないような。
確かに。
で、韓国の方はもう口紅も黒っぽい色とか赤とかで、黒で縁取りしちゃったりとか。
してました。
なんかすごい大人っぽい化粧が流行ってたんですけど、今はちょっと逆転した感じですね。
そうですね。
うん。韓国女性の方がむしろナチュラルみたいなね。うん。まあ、あとね、やっぱ韓国女性の方が、胸張って歩いてるんですよね。
ああ、うん。日本人は猫背ですね。
てか謙虚そうなんですけど、うん、ちょっと弱く見えちゃうっていうかね、うん、韓国人堂々と。あ、そうだ。これね、結構面白いんですけど、うん、知ってました？日本のね、信号機と韓国の信号機の違い。
うん。
知ってる？
編集長が教えてくれたじゃない。
言ってた。そうそう。ね、韓国の信号機は赤信号ね、思いっきり威張ってんだよね。
ですね。
肩いからしてね、仁王立ちしてるのが韓国の赤信号。日本の赤信号はもう気をつけ姿勢でね。
はい。
すいませんって感じで立って。で、青信号も、日本人はなんかね、そそくさと歩いてんだけど、韓国はもう大股で歩いてんだよね。もう人間の姿勢がね、信号機にもね、歩行者信号ですけどね、現れてるんじゃないかと思いますね。
はい。
はい、ということで、孫徳女王のね、ドラマの話を前回したんですけど、ちょっとね、話が長かったっていう話があって、今日はね、その分簡単にね、流していこうと思うんですけど、まあ、ちょっと私もね、乗ってね、はい、熱く語ってしまったので。
面白かったですよ、
そう歴史の話。そう言われてありがたいんだけど、はい、まあ、でも韓国語ね、
そうですね。
講座ですから。まあ、でも文化を知るってことも大事だけどね、言葉を学ぶためにね。はい、ということで、じゃあ今日はね、最後にインタビューコーナーもありますし、オープニング以上でね、簡単に終わらせて、早速勉強に入りたいと思います。
はい。
おぬれ、ハングマイ。はい、今日は、別れの挨拶編の最後ですけど、韓国でその、別れるときに結構ね、うまいこと言うっていうのがあるんだよね。
うん。
韓国人は、まあ、日本人よりも、マルチェジュっていう言葉のうまさ、ね。マルチャランダ、言葉がうまい、口がうまいっていうのが、結構韓国では喜ばれる。
そうですね。
ね、結構重要なことですけど、一言でね、気分良くなるっていうのは実際人間あるじゃないですか。
はい、
で、別れの一言も気分を良くするための一言って韓国人いますよね。
ありますね。
まあ、情をね、表現するということが好きな韓国人でもあるので、良い一日を送ってくださいっていう言葉、これ何ですかね。
ちょうなるですよ。
はい。ちょうんはるだから、ちょうなるね。ちょうなるですよですね。はい。例えばこのお店に行った時にね、店員がお客さんに最後に言う。
あとは電話とかですかね。
そうだね。
電話とかメールの最後にちょっと付け足す感じで。
うん、はい。長運っていうのは良い、春っていうのは一日ですけど、H の音、ヒュの音は韓国語ではかなり弱くなっちゃうんですね。日本語のハヒフヘホよりもかなり弱いです。韓国語のハイウェオね。ハイウェオぐらいの弱さ。はい、だから長運、春なんだけど、ほとんどこのハは聞こえなくなって、長運なるですよ。いうね。ですよはなってください。ですから、良い一日を送ってくださいっていうような意味ですね。
はい。はい、
そして2番目が、変ぼっかせよ。これどういう意味ですかね。
お幸せに。
はい。なんか日本だと新婚さんにかけるような言葉ですけどね。まあ韓国ではもうこれが別れの挨拶としても使われる。変ぼっかせよ。ね。
うん、一緒に使ったりしますよね。変ぼっかごちょうなるですよ。
そうだね。ああ、そうそう、う
ん、はい。幸せってことが大事ですね。
うん。ということで、これは。
おまけ。
そう、おまけ。あれでしょ、パリの恋人、
はい。うん。パリへ4人。
うん。パリへ4人でおなじみの、金正恩さんが BC カードというカード会社の CM で言ってたフレーズですけど、プジャですよ、
うん、
これでも結構流行
っ て, ってました、ね、
うん、流行ってね、うん、お金持ちになってくださ い, い
なんか流れ的にいくと幸せイコールお金みたいな、
うん、そうだよねこれ金持ちになってくださいっていう露骨ね、まだちょっとギャグもあるんだけど、
うん、
でも結構しばらくこれ使われてたよね。
使われてました ね,
なんかの行事に行くと必ず司会者が言ってたね。
言ってましたね。
まあよろぶんぶじゃですよとかって言うんだよね、
はい、はい。
まあ我々使ってもギャグっぽくていいかもしれない、
うん、うん。ギャグですね。
ギャグだね。うん、はい。で、まあそういうふうにして、その人の幸福を願ってかけてあげる言葉っていうのは韓国人好きなんですけど、それがまさに今週末にあるその旧正月の挨拶にも現れてますね。はい。じゃあ、明けましておめでとうに該当する韓国の挨拶は何ですか？
새해복많이받으세요。
はい、ということですね。今も、새해という、へという言葉が非常に弱い音なので、ほとんど새해と聞こえましたけど、そういう感じで、새해복많이받으세요。ね。새해という必要はないですね。
はい、
새해。これは、新しい年。복っていうのは、これは福ですね。많이받으세요と、うん。たくさん受けてください。新しい年に福をたくさん受けてください。
ストレートですね。
で、まあ、この間も言いましたけど、そのお父さんお母さんに、クンジョルという挨拶を捧げるわけですけど、クンジョルの時に、セーボマーにバドセヨって言ったり、コンガンハセヨって言いますよね。だから新年の挨拶、一年の初めに、健康でいらしてくださいっていう言葉も使うので、これも一つ紹介しておきますね。コンガンハセヨ。ご健康でいてください。懇願하세요。これもまあ、よく使われる挨拶の一つかと思いますね。
うん、なんかその、昔は、懇願하시고、折れさせよってよく言ってたんですけど、
うんうん、
最近は、折れさせよっていうのを嫌うらしいんですよ。うん、お年寄りの方が、
ま。
長生きしたくないってことですよ。
折れさせよ。折れっていうのは長くさせよ。うん、生きてください。
懇願하시고、折れ折れさせよって昔は言ってたんですけど、それを最近は、それは、良きだ。
え？
折れさせよっていうのは、良くないって、そのやっぱり老人の立場からしたら、長生きはしたくないっていうのがあるらしいんですよ、
ま
あ、
それはでも悲しい話ですね。
そうですね。だから懇願하세요、
あ、折れさせよってのは最近は悪口だ、
あんまり言わないでほしい、
つまり、あのこういうことだよ。それは核家族化が進んで老人っていうのが昔よりもお荷物っていう感じが感覚的に蔓延してるから、それなのに折れさせよっていうのは逆に嫌味、
悲しいですね、
思ってないくせにそう言ってんじゃないか、というふうに取られるから容疑だ、つまり悪口だっていう、多分そういう心理じゃないかな。
そうですね。
なるほど、わかりました。ということで、発音練習ね。じゃあ良い一日を送ってくださいから、
そうなるてせよ、そうなるてせよ、変복하세요、행복하세요。
はい。じゃあ、あの、新年の挨拶。
はい。새해복많이받으세요。새해복많이받으세요。
はい。あの、健康で。
건강하세요。
はい。
건강하세요。
はい。ということで。じゃあ、続いて。ラクラク韓国語勉強法。ということで、前回までで発音編終わったんですけど、まあ、聞いて真似するという極意を今紹介してるわけですけどね。一番、聞いて真似するときに、その注意することとして、これまで発音っていうことをやってきたんですけど、実はね、この聞いて真似するっていうその極意において、発音よりもむしろ重要だっていうのが何かっていうと、イントネーションなんですね。
そうですよ。
抑揚、そんなにね、口の形とかでね、正確にこの発音してるかどうかってことが通じる通じないと関係ないんですよ。韓国人だってね、そんな 適当に話す。日本、我々だって、例えば江戸っ子ね、うん、江戸っ子だったら、もうベラン名調で話すわけじゃないの。江戸っ子はね、あのね、母音はね、絵で全部話すの。絵でっけでってね、てへんで、絵でっけで、ね。まあ、どっちにしても、その、てへんでって言ったって、わかるじゃないですか。聞き取れるじゃないですか。はい、うん。母音なんか無視してんだけど、聞き取れるんですよ。うん、むしろ、あの、イントネーションの方が重要だってことで、実はね、あの、今の江戸っ子でもわかるけども、イントネーションっていうのは、人格とか性格とかを表現してる。だからね、例えばね、考えてみて、我々逆に、韓国の人が日本語一生懸命勉強して日本語ペラペラなの。うん、でも、そのペラペラが全然イントネーションがおかしいわけ。うん、私の名前は日本語はとても勉強しやすいですとかね。つまり、いかに発音が良かったとしても、イントネーションがおかしいと、変なやつなわけよ。うん。そんな人、ちょっと友達になりたくないの。遠ざけたくなっちゃうんだね。それで、だから、何よりもね、韓国人と友達になってことを考えて、韓国を勉強するわけですから、イントネーションは大事だってこと
です。大事ですよ。
日本語のイントネーションのまんま覚えちゃうと、韓国語を話してんだけど、日本語みたいっていうになっちゃうんですよ。うん、つまり、私が知ってる人で、ものすごい韓国語勉強してきたんだけど、聞いてると、電話してるでしょ、例えばね。はい、あの、日本では、日本のおばさんとか、よろしくお願いしますって言うじゃないの。チャルプタ、ハミダーとか言ってる。
でも、可愛いじゃないですか、まあね、それぐらいは。
それはね、やっぱりね、日本語だよ、それってね、思っちゃう。うん、だから、王道っていうのはやっぱりよく聞いてそのごとく真似する。うん。で、できたら、変な人のイントネーションよりは、あの、立派な人のイントネーションを習いたいわけですよね。
そうですね。
だから、その、例えば韓国のね、ドラマとか見て、その、この人みたいになりたいなーって人の話し方を、そういうの録音してね、そういう人の俳優の言葉なんか録音して、そのまま真似してれば、本当にかっこよくなっちゃう。うん。うん、とにかく、イントネーションごと真似する練習をするっていうのが、まずは一番大事なことなわけですよ。
それが大事なんですね、
う
ん。
ということで、今日はイントネーションの重要性ということを説明して、次回からね、具体的な韓国語の抑揚について解説していきたいと思います。はい。それではということで、日韓人に聞く。ということですね。日韓人に聞く、まあ、日韓のね、その交流のために現場で活躍している人に話を伺う、で、まあ、突撃インタビューをしていくと、あの、韓国内で頑張っている日本人を紹介していこうという、そういうコーナーであるわけですよ。はい、今回は韓国で注文販売のケーキ屋さんをやっている、はい、片山美和さんにインタビューしました。はい、韓国の方と結婚されてて、そして日本ではそのお菓子の学校出てるんですよね。うん、うん、
美味しかったですね。
そうそうそう、あれは何ケーキだったっけ。
抹茶。
そうそう、抹茶ケーキであんこが乗ってたんだね。うん、まあ、大きなホールケーキなんだけど、巨大なロールケーキみたいな、うん、うん、の間にあんこと生クリームが混ざった、あの、美味しいね。
美味しかったですね。
私ね、あんこに目がなくてですね、もう喋るだけでね、あの、で、あの、すごい、あの、ふわふわして美味しかったんだけど、ふくらし粉が入ってない、ベーキングパウダーも入ってないってことなんですね。
はい、卵いっぱい入れてるって言いました。
うん、なるほど。じゃあちょっとその話をね、聞いてみましょう。はい、
韓国でケーキを作り始めたきっかけは何ですか？
日本語を教えに外国語大学、うん、そこに行くようになったんですよね。うん、で、行き始めてから日本語を教える子たちに日本のケーキだよって言って、うん、あの、誕生日のプレゼントとか、うん、それが始まりですね。そしたら、あの、うん、口コミで紹介してくださって、うんうん、そしたら、うん、電話が来て注文されて、うん、そして知り合いから知り合いに、うん、紹介されて、で、一般の人も、うん、注文してくれるようになって、
今の注文量っていうのがだいたい週に 2,3 ぐらい、
多い時は毎日作ってたりとか、うん、しますけど、
クリスマスとかは、
うん、クリスマスは徹夜です。
どれぐらい作るんですか、本当に。
あ、去年は 4,50 個作ったかな。
1日じゃないです
か、1日だと、
うん、多い時
は 12,3 個
実際に食べてくれた人とかの反応とかってどうですか？
反応はやっぱり一般のケーキよりも柔らかくて美味しいっていう風に言ってくださるんで、うん、やっぱりね、夜遅くまで作ったりとか大変な時もあるんですけど、やっぱりその一言のためにみんなが喜んでくださるように作れるんで、しんどくても嬉しいですね。
で、あの一般のケーキよりも卵いっぱい、
うん、卵いっぱいで、一番言われるのは甘くない、うん、甘くなくていいっていう人が多いですね。その次がやっぱりスポンジが柔らかいっていうので、スフレタイプのスポンジなんで柔らかくて溶けるみたいな。
で、そのベーキングパウダーとか入れないっていうのも結構驚きなんですけど、
専門の先生とかはあまり入れないんですよね。やっぱりお店とかになると、やっぱり材料費とかかかってくるじゃないですか。そしたらやっぱりこの膨らませたりとか、なんかそういうのに使ってると思うんですけどね。私は卵をたくさん入れて粉を少なく、でそのふわふわのこの食感を出すっていうことで、
注文によって全部違うんですよね。同じものを作るってわけじゃなく、
できればね、あるあの薬剤師さんはなんかあの小熊ケーキのスポンジをモカにしてくれっていうコーヒーの生地にしてくれって言うんですよ。でもまあそれも私だからしてくれるのかなって。
韓国人の旦那さんの反応はどうですか？
今は私の助手です。だんだん忙しくなってきて、やっぱり泡立てたりとか、生クリーム泡立ては専門ですね。あの私の誕生日に去年自分で作ってくれたんですよね。
一人で、
あのやっぱ生地からって言ってたんですけど、仕事した後に帰ってきて作るから生地だけは作ってあげて、デコレーションを子供と一緒にやっぱ一生懸命してくれて、やっぱり毎日見てるから自分もできるぞって言ってなんかとても感動しちゃって、やっぱり出来上がりはね、やっぱり素人なんでそんなに綺麗って感じじゃなかったですけど、なんか愛情いっぱいって感じで、うん、すごく幸せです。
面白いですね。塩もにとかも喜びますか？
塩もにもやっぱり今までね、ケーキとか食べたことがなかった方なんで、結構喜んで食べられてますね。チーズケーキとかなんかあんまり、嫌われるかなと思ったんですけど、今はチーズケーキ一番好きですね。
なんかこうこだわりみたいなもの、
こだわりはやっぱり今の作り方、みんな儲けてるのって、安いから、儲けてるのって言われるんですけど、今すごい高いじゃないですかね、一般のケーキ屋さんとか。でもやっぱりそんなに高くして、その人の誕生日って特別じゃないですか。なんか本当にこの人のね、誕生日のお祝いをしてあげれるっていうのが嬉しいから、そんなに高くして損はしてないんで、だからそんなに高いお店ほどの値段にはしたくないし、作り方変えたらとかってね、やっぱり材料費がかかるからいう人もいるんだけど、材料費がかかっても損してない限りは今のままの形でいきたいなっていうふうに、なるべく体にいいものを使って作りたいなっていうのもあるんですよね。うちのお母さんがいろんな人に紹介してくれる中の一言でも、添加物が入ってない、なんていうんですか、防腐剤かとかそういうのは入ってないんだよっていうふうにね、宣伝してくれるんですよね。だから農園所に行って宣伝してくれて、なんかおばあちゃんがなんか孫の誕生日で使うから作ってくれって言って小遣い持ってこられたりとか、そういうのでね、近所の人ともお付き合いできたりとか。
はい、ということですね。中で出てきた言葉でちょっと怯えるような小熊ケーキという言葉が出てましたけど、小熊っていうのは何ですか？
さつまいもですね。
そう、さつまいもケーキね。熊を殺して作るケーキじゃないですよね。それとあと、塩もにってね、言葉が出てね、嫁ぎ先のお母さんのことですね。それからノインジョンっていうのは老人たちが集まる老人会館みたいなとこですね。はい。ね、まあ、韓国もかなり相当美味しくなってきたとはいえ、やっぱり日本のケーキは、世界まで行って勉強してきますからね。まあ、そういう世界の味を、やっぱりその日本で学んできて、韓国でケーキを披露していらっしゃるという話でしたね。紹介しました。ということで、来週は旧正月休みだということで、1週間ね、休もうと思うんですね。それで我々も、とうとうね、この間のその、一国を食べないと年を取らないっていうことを、 あゆみちゃんが言ってましたけど、どういう意味ですか？
ドッグを食べることで1歳年取るんですよ。
そうなんだよね、はい、うん、ドッグ食べないと年が明けた感じがしないっていう意味ですよね。
そうですよ、
はいはい、ということで、それでは再来週ですね、またお会いしましょう。さらにへよー。